2050腸から親子で体験エコロジー。この番組では宮古エコロジーセンターの年間継続プログラムエコソラキッズの活動をお届けします。宮古エコロジーセンターは地球温暖化防止京都会議 COP3 を記念して2002年に京都市伏見区に開設されました。温暖化防止やゴミ減量などの環境学習の場とプログラムを提供するとともに、環境教育の実践やセミナーなどを通して地域で環境保全活動を行う人材の育成に力を入れています。さて本日は9月11日に行われたエコソラキッズの様子をお届けします。緊急事態宣言期間のためオンラインでのプログラムでした。それではお聞きください。はい、では本日は職員の方にお話を伺います。お名前を教えてください。
はい、山内敦史といます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、私すごく聞いてみたい質問がありまして、7月17日8月7日と取材させていただいてるんですけども、皆さんそのプログラムの中で観察したいお野菜っていうのを皆さんが決めたりするときに、山内さんは何のお野菜が好きなんだろうかっていうのがすごい気になっていてお野菜なんで何が好きですか？
夏野菜は、
はい、
今トウモロコシが好きですね。
あ、トウモロコシ、
はい、
いいですね。茹でて食べると美味しい。
そうですね。で、冬野菜は、
はい、
白菜とかが好きなんですけど、
うんうんうん、
はい、育てるのもあると難しいっていうね。
ああ、
両方ともそうですね。
確かに山内さんはお野菜結構育てられてるんですよね、屋上で。
そうですね、こことあと地元は、
はい、
では祖母は畑をやってるんで、種がたくさん取れたりすると持って行ってちょっと撒いて、母親、自分の母親がそこ畑まで歩いて行って取ったりっていうのをやってますけど。
昔から結構お野菜育てたりとか好きだったり。
いやそんなやってないですね。僕は子供の頃は祖父母の手伝いをするとかぐらいで、高校の職場に来るまでは、その畑とかをやったりとかってことはしてないですね。
じゃあ、育てる中でとか、その実際に職場で働く中で、お野菜とかを育てるようになって、はい、こう難しいなっていうところだったりとか、はい、知識どうやって得たりとかされてるんですか？
育てるのは難しいなって思うのは、もう本当に、今年もそうでしたけど、もう毎年難しいなって思ってましたね、どれも野菜でも。さっきズームで子供たちにも紹介しましたけど、キュウリ簡単にできますって言いましたけど、ちゃんとその種から芽を出すとか、芽を出してからちゃんとある程度の大きさまで育つとか、もうヒヤヒヤですよね。子供たちが活動に来ると思ったら、ちゃんと育てられなきゃ。で、農薬とかは使わないですよ。化学肥料とかも使わないので、そういう中で虫とかをなるべくこうわかめを食べないようにとか、なるべく毎日3回ぐらい見に来るとかして、やっとあそこの大きさまでになるっていうことなんですよ。それが繰り返しなので、結構毎回ヒヤヒヤですね。なので、そういう意味では苦労ってことじゃないですけど、気が気じゃないっていうところではあるかなと思います。もう一個何でしたっけ、ごめんなさい。
やる中で、その育てる中で知識とかって得たりしてっているんですか？
知識はですね、
はい、
もともと そういう有機的な農業っていうのは学生の頃から興味があって、その環境の中で、自然の環境の中で、負荷をかけないような農法っていうのはないのかなっていう。で、特段その祖父母が農薬をたくさん使ってたっていうわけではないんですけど、例えば祖父がそういう農薬を撒いているのを見て、子供ながらにちょっと違うんじゃないかなって思いながら、それを農薬とは言わないんです。消毒っていう言葉で言って、なんか、じいちゃんそれ次元じゃないのかなっていうのは思いながらも、でもある時を境に使わなくなったんですけど、そういう祖父母、行動からそういう有機農法的なところを、考えるようになって、で、20代の中頃にそういう農場に、何ヶ月か3ヶ月から4ヶ月ぐらい行って住み込みで、ボランティアみたいな感じなんですけど、で、そういうところでいろんなそういう農業を見て、そこは牛とかを見たんですけど、で、そういうのを見て、もともとそういう知識はちょっとずつあったっていう。で、今は本をたくさんつどつど読んでることがあると調べるということをやっています。
それがあるからこその今日の、今日っていうのは9月11日のエコソラキッズでしたけど、もうどんな質問にも答えられて、山内さんすごい野菜博士だって思いました。
いや、わかんないことの方が多いですよね。本当に、わかんないことも多いです。なんかコントロールはできてると思ってないですね。今回のこの野菜もちゃんとできてますけど、自分でなんかこうコントロールしてできてるとは思ってないです。勝手になっていってくれてるっていう感覚ですね、私からすると。
本日はオンラインでの、本日っていうのは9月11日実施のプログラムではオンラインでズームで野菜の様子だったり種まきをする様子だったりっていうのを配信というかされてたと思うんですけども、オンラインで私拝見してて、そのなんかとてもこうYouTube を見てるような気持ちになって、なんかすごい楽しいっていう気持ちがすごい生まれて、そのオンラインでやる中でその工夫してる点であったりとか、オンラインだからこそこれができるなみたいな気づきとかってあったりされますか？
そうですね、そのイベントとかだといろいろ投稿法、オンラインならではみたいなところがあると思うんですけど、エコストラに限って言うと、オンラインのメリットってほとんどないなと思って、なるべくその子どもたちには楽しいとか、思ってもらえるように例えば質問を多少でもこう織り交ぜるとか、今回みたいに私だけが喋るんじゃなくて他の職員が入れ替わり立ち替わり喋るとか、なるべくこう子どもを1時間もこう座らせとくのってほとんど学校の授業でもそんな長くないので、その難しいことだと思っているので、なるべくその楽しませるような工夫みたいなものはしているようにします。
そうですよね。でも実際にやっぱり体験してっていうのが大事だなと思うので、それは大変だな、大変というか時期的にも大変難しいですよね。
スイカの実試なんで試食面白かったです。
昨日たまたまこれやろうかって彼女君に相談して、包丁だけ持ってきてくれないかなって包丁頼んで、色になってるかどうかも分かんないんですけど、前の段階で写真を見せといてあるので、 まあ、万が一真っ白でも、まあ、子供たちに許してくれるかなと思って、見事に赤くなっててくれてよかったです。
どうしてもこう時期が過ぎて、もうこの時期今じゃなきゃっていうのがあったから、こう11日来れると思って取っておいたっていうお野菜もたくさんあって、うん、なんかそのあたりでエコセンターの皆さんの思いを私たちとしては感じるような11日のこのオンラインの配信だったなと思いました。
はい、そうなんですよね。結局、野菜は子供たちが食べてくれるっていうのが一番いいかなと思うので、スイカとかも、本当は収穫の周期って決まってるんですよ。大体この日数を超えると、だんだんこう、甘みが落ちてきて、いろいろあるんですけど、完全に過ぎてるんです。それでも関係なくなっちゃうんですが、そういう、もう子供が、例えばそれを過ぎたとしても、甘いのは甘いんですよ。なので、自分が育ててた野菜を食べたときに、そういう甘いって感じるスイングが目の前にあると、やっぱり嬉しいじゃないですか。なので、何年もかんでも、彼らが来る活動の日に合わせて、例えばそれを先に収穫しておいた方がいいのか、その日に収穫してもいいのかっていうのを考えながら、野菜は見るようにしてますね。取ったりとか、さすがに腐ってしまうものとかはあまりね、良くないので、そういうのはなるべく早めに取るとかっていうことはしてますけど、ほとんど子どものあれに合わせてますね。
それで1日3回も、さっきおっしゃってましたけど、畑見に行って、子供たちに合わせて育ててられてっていうところで、難しい部分本当に今年多いと思いますけど、そんな中で次回10月は秋のなので、秋のお野菜とか秋の味覚もたくさんあるかなと思いますが、そのあたりいかがでしょうか。
はい、今ね、ナスが最後残っているので、まあ、それを10月のそのね、16日の活動までに残っていれば、取ってもらいたいなと思っていますので、
はい、
稲もね、刈らないといけないんですよ、なんですけど、ちょっと稲刈りもね、早くやってしまうかもしれないし、その時に活動できるかもしれないし、ということで、ちょっとこればかりはボランティアで相談しようかなと思っています。で、今やろうかなと思っているのは、その冬野菜の種まきをやろうかなと思っています。大根だったりとか白菜だったりとか、そういったものを、みんなでまけたらいいなと、種をまけたらいいなと思っています。
そっか、これからやるとすると冬の味覚になるわけですね。
そうですね、ですけども冬なんです。
いや、オンライン配信ならではのこういろんな知識も教えていただいたし、でもやっぱりこう来てくれてこその活動だっていうことも、本当にひしひしと伝わるような回でした。はい、本日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は職員の山内敦さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
次回放送は10月22日のこの時間です。どうぞお楽しみに。この番組は環境省クールチョイスの一環でお届けしました。
京都三条ラジオカフェはクールチョイスに賛同しています。再生可能エネルギーをご存知ですか。自然エネルギーともいって太陽光発電が知られていますね。他にも風力発電や水力発電などもあります。これらは発電するときに二酸化炭素が出ないものが多いので、地球温暖化対策にもなるんですよ。みんな一緒にクールチョイス。